はようございます。今日も聖書から良い知らせ福音ということで少し覚えてみます。今日は特にこのルカの福音書の12章の15から21というところで金持ちのお百姓さんということで覚えてみたいと思います。でここを少し読んでみたいと思いますけれども、15節で、そして人々に言われた、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないかです。その人の命は財産にあるのではないということで、16節からこの、それからイエスは人々に例えを話されたということで、人の命は財産にあるのではないということのその例えを、話されたということで、ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた、どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。いっぱい取れすぎて、そしてこの作物をしまっておく場所がない、それほど頑張ってしまったというか、いっぱい取れてしまった、どうしようというですね。で18節で、そして言った、こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産は全てそこにしまっておこう。賢い人っていうのは本当に賢いことをいろいろ考えるわけです。そして、こうすればいい、ですね。そしてそれを実行したわけです。19節で、そして自分の魂にこう言おう、我が魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめですね。もう何も心配することはないぞとですね、いうことで、もうお金がいっぱいあって、そういう作物がいっぱいあって、もう何も心配することがないとですね、あんまりそんな人はいないかなと思うんですけれども、このお百姓さんは大変なお金持ちで、何も心配することがないというような感じ で19節で、そして自分の魂にこう言おう、我が魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめ、もう何も心配することはないということですね。このハッピーハッピーとですね、もう何にも心配がないぞ、そんな人はまずあんまりいないかと思うんですけれども、この人は本当にこの何にも心配することがないぞということだったんですが、20節で、しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。愚か者と言われました。で、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。お前が用意したものは今夜お前から、その命、魂が取り去られ、そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか、愚か者とですね、言われたわけです。これから先何年分もですね、何にも問題がないぞと、何年分なんてね、言ってたんですよ。今夜終わりだとね、言われたということで、大変なことです。先々のこといろいろ私たちも心配するんですけども、心配したところで今夜 と言われることがあるかもしれません。ですからあんまり先のこと心配しなくてもいいのかなとですね思いますけれども、この21節で自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。そうですね。で、この聖書の欄外、この聖書の下の方にちっちゃい字で、たくさんいろんな箇所が書いてあります。これは、非常に私たちにとって役に立ちますので、まあ、聖書を読み始めたばかりの時は特にこの下のところもついでにちょっと開いていただくといいと思います。この16というところにですね、ちっちゃく書いてありますけれども、詩編、詩というのは詩編ですけども、詩編の49の16から20と書いてあります。で、最近この詩編というところを読んでまして、おやおやおやおや、ここは何か、ここのルカの福音書になんか非常に似ているなと思いましたら、ちゃんと下に同じことが書いてありまして、ああ自分が気がつかなかっただけで、この聖書をこうまとめてくださった方がその注意してここを開くように、そういうのを書いててくれたんだなということが気がついて、まあこの聖書は非常に親切に、作ってくれてあるのだなということを覚えたわけですけれども、こっちの詩編の49編と今度言いますけれども、49編のところを見ますと、こちらに今度下の方にちっちゃく、11というところですかね、そこにルカの12の1920とかってこう書いてありますので、私が感じるよりも先にこれを編集してくださった方がこういうところに同じようなことが書いてあるよとこういうふうに作ってくれたわけですね。まあ、これはもともとの聖書ではなくて、この聖書新改訳2017でしたっけ、これを作成した方々がそのように作ってくれたわけです。下に便利なものをつけてくれたわけです。で、この49編に非常にこのルカの12章とつながるところがたくさん出てきますので、開いてみます。49の6というところ、この聖書で982ページですけれども、49の6というところで、彼らは自分の財産により頼み豊かな民をも誇っている、まあ金持ちのお百姓さんのようですね。自分の財産により頼み、より頼んで豊かな富を持っていると。そして、9節見ますと、しかしですね、人はいつまでも生きられるだろうか、墓を見ないでいられるだろうか、そんなことはないということですね。そのお百姓さんのように、今夜あなたの魂ですね取り去られますと。ですからいつまでも生きていられるわけではありません。そして11節見ますと、この11と小さく書いてあるところですと、彼らの心の中ではその家は永遠で住まいは世々に及ぶ、彼らは土地に自分たちの名をつける、彼らの心の中ではその家は永遠で住まいは世々に及ぶと思っているということですね。勝手にそう思い込んでいる、いつまでもその財産家が残ると、住まいが残ると、そしてその土地に土地もずっと続く、自分たちの名前が続くんだと思って名前をつけているんですが、そうはいきませんですね。そしてこんな、お客商さんと同じようです。 そして17節見ますと、人は死ぬ時何一つ持っていくことはできず、その栄誉もその人を追って下ることはない。人は死ぬ時何一つ持っていくことはできませんですね。あの百姓さんはいっぱい溜め込んだんですけれども、何一つ持っていくことはできませんと言っております。ですから、まあ、このルカの十二章と非常にこの49品がつながって見えるわけです。そしてこの20節でこう書いてあります。一番最後ですね、49-20で、人は栄華のうちにあっても悟ることがなければ滅び失せる獣に等しい。人は栄華のうちにあっても悟ることがなければ滅び失せる獣に等しい。ここで特に悟ることがなければ滅び失せる獣と同じだとですね、あのお百姓さんは悟ることがありませんでした。この神様を恐れるということがこの聖書で最も大切なことだと教えています。この神様に私たち一人一人はお会いする、あなたは私が与えた命をどういうふうに使いましたか、どういうふうに生きましたか、そのことが全部神様の前に立って、そして調べられて、決算のようですね。ちょうど今3月で、いろいろな会社で決算というのが行われます。1年間どういうふうな計画を立てて、それに対してどのような結果を残しましたか、そのことを調べ上げられるわけですね。私たちもただ神様の前にこの地上にいるわけではありません。必ず神様の前に立って総決算の日が来るわけです。ですから毎日毎日一秒一秒どういうふうに生きるかというのは非常に重要なことです。そして悟る、特にこの聖書では福音と言われています。このイエス・キリストのことをちゃんと分かって、この方を信じるということが最も大切なことだと神様は私たちに教えていらっしゃいます。特にこの7節8節見ますと、そのことと私たちは重なって見ることができます。7節見ますと、兄弟さえも人は贖い出すことができない。主イエス様を信じれば救われるのにな、自分の兄弟がいてその人が救われたらいいなと思っていても、その人を私たちは何ともすることができません。その人かイエス様を自分から信じなければなりません。そして自分の身の代金をさえですね、神に払うことはできません。私たち一人一人は自分自身の身の代金、この神様の前に悪いことをしてしまったその代金ですね、裁判所で裁かれますとですね、そのことに対して罰金とですね、あるいは、牢屋の中に懲役何年とですね、そういうことでちゃんと支払わなければなりません。神様の前に私たちはその罪の身の代金、自分でさえ払うことができません。大変なことです。その8節で、魂の贖いの代価は高く、永久に諦めなくてはならない。永遠自分の罪の支払いを支払うことはできません。そしたらもうダメじゃないですかってですね、もう諦めるしかないじゃないですか。普通は諦めるしかありません。ですから、まあ自分がやらかしたので自分で永遠その支払いをする苦しむというのは、まあこれはしょうがないことです。しかし当たり前でないことを神 ている方、私たちを作って命を与えてくださっている方は、私たち一人一人を愛してくださっているので、とんでもないことをしてくださいました。で、この15節というところを見ますと、しかし神は私の魂を贖い出し、黄泉の手から私を奪い返してくださる。そんなことできるんですか。とんでもないことを神様はしてくださった。神ご自身である方が私たちの身代わりとなってくださるために、罪のないご生涯をこの地上で送って、そして私たちの身代わりとなってあの十字架で代わりに死んでくださって、この方を信じる、このイエスという方を信じるだけで許されます。その神様の救いを私たちに用意してくださいました。そんなことする必要ないのにとですね、なんでその神様がそんなことするのですね、しなくちゃならない、考えられない、なんでそんなことするんですか。で、神ということはなんていうとんでもないびっくりするお方なんですか。その神という方に私たちは作られて生かされている。ですからぜひこのイエスという方を信じてほしいということですね。で、このヨハネの福音書の3章の18というところを今日はちょっと開いてみます。ヨハネの福音書の3章、この後新約聖書ですね、聖書の後ろの方のヨハネの福音書180ページ、この聖書で180ページですけど、その下の方に小さく18と書いてあるところで、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。この御子というですね、神ご自身であって、私たちを救うために人となって来てくださった方、イエスという方です。この方を信じる者は裁かれない。なぜならすでにその信じた者の身代わりとなってくださって、裁きを全部ご自分が代わりに受けてくださっている、そこまでしてくださっているので、私たちの側ではただ信じるだけで裁かれないと神様の約束です。しかし信じないでいる者ですね、未だこのイエスという方を受け入れてない、私のための救い主と受け入れてない者はまだこの裁きの中にいます。ですから一刻も早く信じて、そして神様の前に罪許された者として、そうしますと神様との幸いな関係に入ることができます。神様と今度は共に歩む幸いな生き方に入ることができます。いつまでもこの罪許されない、せっかく神様が用意してくださった救いを受け入れないで、そして罪許されないまま歩んで、神様との関係が切られたまま歩むということは大変悲しいことですし、恐ろしいことです。そんなことがないように、今この御子イエスという方を信じる必要があります。そしてこのイエスというお方、御子という方は、あの十字架で死なれましたけれども、聖書に書いてありますように3日目に全部支払いを終えて、そして3日目に死に打ち勝って死からよみがえらされました。ですから罪の結果である死をも解決してくださって、この方を信じる者にその勝利を与えてくださいます。そして今も生きていらっしゃって、私の元に来なさい招いてくださっています。この生ける神をどうぞ信じて、この幸いに入られますよう、これからお勧めいたします。今日はこのお金持ちの お百姓さんからこの聖書が語っている福音、そしてそのイエスという方について少し覚えさせていただきました。今日は以上です。